それでは本日与えられている聖書箇所をお読みいたします。テサロニケ第1の手紙、第5章の16節から18節です。受付で、聖書を借りたという方がいらっしゃいましたらですね、黄色い、ポストイットが貼ってあると思うんですが、テサロニケ人への手紙、聖書のすごく後ろの方です。教会備え付けの聖書では、323ページ、テサロニケ人への第1の手紙の5章の16節から18節までをお読みいたします。テサロニケ人への第1の手紙の第5章の16節から18節です。お読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。今日はこの聖書の箇所からどんな時にでもどんな時でもという題でメッセージをさせていただきたいと思います。どんな時も感謝しなさい。すべてのことに感謝しなさい。そのように聖書は私たちに語っています。私たちがお祝いするサンクスギビング、そのサンクスギビングの由来となったのは、あのプリマスの入植者たちの収穫感謝でありました。今から400年くらい前でしょうか、1621年だったと思いますが、この寒い冬を越えてですね、100人くらいの人々でこの海を渡った入植者たちが、一冬、航海と一回の冬の厳しさの中で50人くらいの人々が亡くなってしまう、半分くらいの人数になってしまう、そのような苦しみの中を通りました。しかし春がやってきて、現地の人々の助けをもらって、こういうふうに種を植えるんだよ、こういうふうにこの育てるんだよというアドバイスをもらって、そして多くの収穫を得た、その収穫をお祝いする収穫感謝がサンクスギビングの、私たちがお祝いするサンクスギビングの由来だと言われていますけれども、私たちはこの日をですね、本当に神様に、周りの人々に感謝を表す日、神様に感謝を捧げ、周りの人々に感謝を捧げる日としてお祝いしているわけであります。で、今日、読んだ聖書の箇所を手がかりにしてですね、また聖書全体を読みながら、私はですね、今日3つのポイントで、三段飛びの感謝と言ったらいいでしょうか。3つのポイントで3つのレベルの感謝があるんじゃないか。3つのレベルの感謝を捧げるべきなんじゃないか、そんなことを思わされてですね、三段跳びの感謝で3つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第一のレベル、最初のレベルの感謝、それは感謝できることを数えようということであります。まあ今も、ワシプリーダーの方がリードしてくださいましたし、またこの後もそのような時が持たれると思います。私たち日々の歩みで、またサンクスギビングの当日、そのようなことをするチャンスもあるかと思いますけれども、私たちの三段跳びの第一歩、ホップ、ステップ、ジャンプのホップですね。その最初のホップはですね、感謝すべきことを数えよう。感謝することを数えよう。ということであります。収穫ができたことを神様に感謝した人々、原住民の人々に助けてもらって、彼らに感謝をした人々、その姿に習いながら、私たちも感謝すべきことあるんじゃないか。私たち農業をする人は少ないと思いますけれども、皆さんの中で農業、まあ家庭菜園をなさっていらっしゃるかもしれませんが、農業をする方は少ないかもしれませんが、でもですね、私たちが与えられていることに、この一年間を振り返って、また私の生涯を振り返って、私のこの今日の瞬間において感謝すべきことは何だろうか。感謝すべきなのは誰だろうか。私たち子供たちの前でも話をするんですが、ありがとう、一日に何回言ってるでしょうか。ありがとうとごめんなさいはちゃんとたくさん言いましょうねって話をするわけでありますけれども、子供たちにもするわけでありますが、子供たちもそうですが、子供たちの見本となるべき大人がどれだけありがとうを言ってるだろうか。 家族に対して、神様に対して、親に対して、周りの人々に対して、ありがとうをどれだけ言っているでしょうか。それを私たちは忘れていないだろうかと思うのであります。ここで、すべてのことについて感謝しなさい。感謝しなさい。感謝ってのは、私たちはまあ本当に感謝ってのは言われてやるもんじゃないって気持ちもありますよね。感謝なんてのは言われてるんじゃなくて湧いてくるもんだっていう気持ちもありますが、でもですね、この聖書に感謝しなさいって書いてあるんですから、それは私たちはいかに忘れやすく、感謝すべきことを感謝していない。私たちは放っていったら感謝を忘れやすい。放っておかれたら感謝しない存在なんじゃないだろうか。ということではないでしょうか。聖書の中にこんな出来事が出てきます。イエス様のところに10人の人々が、イエス様、癒してください。私の病気を癒してください。10人の人々が切実な願い、思いを持ってイエス様に叫びました。イエス様、私を癒してください。私を治してください。一生懸命願うわけであります。イエス様はですね、その時に彼らに対して、ある時は人々に対して手を置いて癒されましたけど、その時にイエス様は言いました。さあ、あなた方の体を病気が治ったかどうか判断する祭司のところに連れ行って、あなた方の体を見せなさい。そう、その当時、一つの病気を、一つの種類の病気でありますけれども、その病気が治ったかどうかを判断するのはお医者さんじゃなくて、祭司だったわけでありますが、その祭司のところに行って、見せなさい、あなたの体を。十人の人々は言われました。イエス様、癒してくださるんじゃないんですか？彼らは思ったかもしれません。でも、とにかく見せに行きなさいと言われた彼らは、祭司のところに自分の体を見せに行きました。そしたらですね、その道の途中で彼らは気がついたら、あ、自分の病が癒されてる。自分の病気が癒されてる。彼らは本当にそのことに気がついたんです。あ、治ってる。彼らは大喜びでした。ああ、あの病気が治った。本当に大喜びだったんですけれども、その中で一人の人が、イエス様のところに帰ってきて、イエス様ありがとうございます。私は治りました。私は癒されました。そのようにイエス様のところに感謝を言いに来ました。その時にイエス様、答えられました。あれ、癒されたのは10人じゃなかったかい？でも、私のところに感謝をするために帰ってきたのはあなた一人かい？そのようにイエス様はおっしゃったのであります。そして彼に向かってあなたの信仰があなたを癒したんだよ。安心していきなさい。そのように彼を励ましていかれたのでありますけれども、皆さんどうでしょうか？十人の人々が癒されたのに、十人のうち九人までが感謝をするのを忘れていました。それが私たちの姿だと聖書は語るのであります。私たちはいかに感謝を与えられているものに感謝を捧げるのを忘れていることがあるだろうか。いつの間にか感謝をすべきことを忘れていないだろうか。聖書は私たちに語っているのであります。皆さん、ぜひ思い出してみて、私もこの説教の準備をしながら数えました。書きました。書かなきゃダメですね。何があるかなと思っているだけじゃダメ。書かなきゃダメですね。書きました。そして、それを言葉に表さなきゃダメだなと思って言葉に表しました。少しは。少しでしたけれども。もっとしなきゃダメだろうなと思いますけれども。ぜひですね、皆さん。ああ、私が感謝すべきことは何かなって。私がもっと感謝すべきことはあるんじゃないかな。私が感謝すべきことは何だろう。数えようじゃありませんか。あなたはこの一人になるでしょうか？それともそのこの9人のまま歩むでしょうか？この一人にならせていただこうじゃありませんか？聖書の中にこんな言葉があります。詩編の103編の2節の言葉であります。旧約聖書の詩編というところにこのような言葉があります。我が魂よ主を褒めよ。そのすべての恵みを心に留めよ。これは口語訳聖書でありますが、新改訳では、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。 神様があなたにしてくださった良いこと、神様があなたの人生にしてくださったこと、神様があなたの今日あなたにしてくださったこと、この一年あなたにしてくださったこと、何一つ忘れるな、忘れないように思い出させていただきます。これが最初の一歩であります。これが、いや、これが全てではありません。これが最初の一歩です。本当にこの一歩を踏み出させていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進めていきたいと思います。2番目のポイントはステップでありますね。ホップ、ステップ、ジャンプのステップでありますけれども、これはですね、三段跳びの感謝第2歩目は、感謝できないことも感謝しよう。なんかちょっと矛盾してるような感じがしますが、感謝できないことも感謝しよう。だって聖書は語ってるわけであります。すべてのことについて感謝します。すべて嬉しいことは感謝しなさいとか言ってないですね。すべてあなたにとって都合のいいことは感謝しなさい。あなたにとって幸いなことは感謝しなさい。聖書はそう言ってません。例外もあります。聖書はそう言ってません。すべてのことについて感謝しなさい。戸惑いますね、私たち。真面目な人であればあるほど戸惑います。どうして?どうして?いや、すべてのことについて感謝しなさい。できないこともあるでしょう。そうじゃないですか。感謝できることもある。でも、あれだけは、これだけは感謝できない。これだけはどうしても感謝できない。そういうことが私たちの人生の中には起こってくるのではないでしょうか。皆さん、振り返ってみてください。あなたの人生の中でなんで、どうしてこんなことになってしまったんだろう。なんであんなことを言われなきゃいけないんだろう。どうしてこんなことが起こるんだろう。そういうことはないでしょうか。それはこのすべてのことには入らない例外なんでしょうか。そんなことは気にしなくていい。いいことばっかりに目を向ければいいんだ。そのように言う人がいるかもしれません。でも聖書はすべてのことについて感謝しなさいと語っています。感謝できないことも感謝する。そこへ神様は私たちを招いててくださるのであります。ですからこれは一歩目とは全然違う一歩であります。一歩目は感謝すべきことを数えよう。あなたにとって良かったことは何ですか?それを感謝すること忘れてないですか?感謝しましょう。それは一歩目です。でも一歩目と二歩目は全然違います。二歩目は感謝できないことを感謝しよう。それは難しい。それはできない。そう思いませんか?私もそうであります。私たちは痛みや悲しみ、傷を受けたこと、それをも感謝することができるでしょうか?それをも私たちに与えられたものとして感謝することができるでしょうか?皆さんもご存知の本だと思いますが、スティーブン・コビーという人が書いた7つの習慣という本がありますが、その中に、その最初に出てくる一つ目の習慣だと思いますが、前提のような話でありますが、あなたは状況に反応していきますか?それとも、あなたは状況の中で、いろんな状況の中で主体的な生き方を選びますか?それが大きな分かれ目ですと、彼はそのように語っています。主体的な生き方を、状況がどうであれ、あの人がこう言ったから、この人がこう言ったから、あれがこういう状況がこうだから私はこうせざるを得ないんだ、そのような生き方をしますか、それともそのような与えた状況の中で主体的な生き方を選んでいきますか。そのどちらを選ぶかによってあなたの人生は全く変わっていきます。彼はそのように言っています。その本に出てくる看護師さんでありますが、一人の看護師さん、わがままな患者さんによってひどい目に遭っている。もう本当に文句ばかり言われて、感謝もしない。苦情ばかり言う。あの、看護師さんたちに対して非難ばっかりする。その人個人だけじゃなくて、周りの看護師さんもみんな同じ目に遭ってる、あってるもんですから、本当にあの患者さん困ったね。そんな話になるわけであります。まあ、そんな中でですね、彼女はものすごいストレスで、もう大変で、家族に当たってたって言うんですね。 もうどうしても、もう腹が立って腹が立って家に帰って、もう家族がちょっとしたことで、もう八つ当たりっていうんですか？もう静かにしなさい！叫ばないではいられなかった。そのような彼女が、このスティーブンのセミナーに行ったときに、このスティーブン・コビーがですね、誰もあなたの許可なくあなたを傷つけたりできない。そういう言い方をするわけですね。あなたは自分でそうなることを選んだんだよ。あなたは、その状況において、その道を選んだんだよ。あの人はあなたは傷つけられたと言ってるけれども、誰もあなたの許可なくあなたを傷つけたりできないんだよ。そこまで、この講師のスティーブンが言ってるのを聞いてですね、腹が立った。多分ですね、この人何も分かってない。この人、私のような経験が絶対ないに違いない。苦労してないんじゃないの？そう思ったのかもしれませんね。でもですね、彼女は聞いてる中で気がついた。本当にこの講師の人が言ってる通りだって。私は自分で、その患者さんのことでイライラする道を選んだんだ。私はその患者さんに文句言われて、この腹が立つ道を私は選んだんだ。そのことに彼女は気がついたというふうに言っていますね。そう、神様は私たちにいろんな状況の中で本当にその中でも感謝ができるその力を私たちのうちに与えてくださっています。神様が私たちに与えていらっしゃることは何一つ意味のないものはないのであります。苦しいこと、悲しいこと、どうしてと思う人の存在、神様がその存在をも、その出来事をも神様が与えてくださっている。そこには意味がある。そこにはあなたがそこを乗り越えて、そこで立ち向かって、そこでこの傷つかないで立ち上がっていく、その課題として神様があなたに与えてくださっているものだというのであります。聖書はこのように語っています。3箇所皆さんにご紹介したいと思いますが、このように語っています。まず1個目がローマ人への手紙の5章の3節から4節であります。このように書かれています。それだけではなく患難をも喜んでいる。この患難、苦しみをも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。この伝達って言葉はこの寝るって言葉ですね。この日本語だと寝るって言葉でありますが、寝るってこれは金片が使われてますね。これは金属が精錬される。金属が火の中で不純なものが全部取り除かれて、純粋なものだけが残っていく。私たちが出会う試練によって私たちのうちに本当に大切なものだけが残っていく。そのように神様はすることができるんだ。だからパウロは、ここパウロという人が書いたんですが、私はその苦しみをもう喜んでいるということができました。またヘブル人への手紙の12章にはこのように書かれていますね。それ私たちの苦しみは神様の訓練だというのであります。そしてそれはあまり嬉しいかというと嬉しくないというんですね。すべての訓練はヘブル人12章11節でありますが、すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。本当にその場では嬉しいか苦しいかといったら苦しいって、でもその中で私たちは鍛えられて義の実を結ぶことができるんだ。この直前には神様の清さを私たちも分けてもらえるんだと書いてありますね。もう一箇所言いましょうか。コリント第2の手紙の1章4節であります。コリント第2の手紙の1章4節にはこのように書いてあります。神は いかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのであるって。私たちが苦しんだ苦しみ、その中で神様が私たちを慰めてくださる、その慰められた経験を通して、今度は私たちが苦しみの中にいる人々に慰めを運んでいくことができるものになるんだ。今度は私たちが誰かを慰めることができる、本当に同じような痛みを経験したものとして、誰かを慰めることができる存在へと、神様は私たちを作り変えてくださるというのであります。皆さん、私たちが自分の人生、運命を恨んで生きることも、それともこの苦しみを通して、神様私を作り変えようとしてくださっているんだと、このことも益に変えられるんだと、これも神様が与えてくださったことなんだと感謝して生きるのも私たちの自由です。私たちの選択にかかっています。私たちは苦しみの中で、いやこれは感謝できない、感謝できないって決めて歩むこともできます。でも神様が与えてくださったものとしてこれを感謝して生きることもできます。いやできません、そんなのできません。そういう方がいらっしゃるでしょうか。そうであるならば、私たちにはその前の節にあるように、さっき読んだテサロニケ第一の手紙の5章の17節にあるように、祈るということがある、祈るという道があるんです。感謝できない時にも神様を信じて祈るという道があるんです。感謝できない。どうしても感謝できません。神様無理です。それは感謝できません。どんなに、なんて、誰が何と言っても私はこれは感謝しません。できません。そう思うような出来事に出会ったならば、それこそには祈るという道が備えられている。神様、わかりません。神様できません。神様、喜べません。神様、感謝できません。辛いです。悲しいです。どうしてですか？私たちには祈るという道が、開かれている。そして祈りの中で神様私たちに感謝するというそのことを教えてくださる、祈りの中で感謝するという道があることを教えてくださる方であります。試練には逃れることができる道が備えられているとありますけれども、神様は私たちに感謝ができるそのようなものにと作り変えてくださる、そのために祈らせていただこうじゃありませんか。3番目のポイントに行きたいと思います、ホップステップで今度は、ジャンプであります。どんな時にもイエス様の恵みに感謝しようということであります。先ほどお読みいたしましたテサロニケ第1の手紙の5章の18節の、すべてのことについて感謝しなさい、その続く言葉は何かというと、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。私たちが感謝できるのはキリストイエス、イエスキリストゆえであります。イエス様がいらっしゃるから、イエス様が私たちのために命をなりらしてくださった、イエス様が私たちに与えられているから私たちは感謝することができるのであります。これはジャンプであります。それも最後のジャンプ。皆さん、このジャンプは言ってみるならば、私たちが頑張って、そうだ、ジャンプだ、頑張ろうってジャンプするのではなくて、これ分かる人には分かると思うんですが、あのロサンゼルスオリンピック、古い話でありますが、何年前ですか ?30 年くらい ?8 年前ですか20歳だったかなと思いますが、30年くらい前。ロサンゼルスオリンピック1984年でありますが、あのロサンゼルスオリンピックの開会式の時に、覚えてらっしゃるでしょうか、あの宇宙飛行士がみたいなのを格好した人が、そのジェットかなんかね、後ろにこの腰か後ろかなんかジェットをつけて、シュワーって言って、みんなの見てる前で、ね、飛んでですね、空中を飛んで、そのフィールドの真ん中に降り立った。ホップ、ステップ、ジャンプのこのジャンプ、三段跳びのジャンプは、たかだか5メートルか10メートルか分かりませんけれども、この ロサンゼルスオリンピックのこの宇宙飛行士の服を着た人の背中にロケットベル、あれロケットベルトって言いそうでありますが、ガスがシュート出るやつを積んで、シュワーと飛んだように、まさにそんな感じで、神様がこの感謝ジャンプロケットをあなたの背中につけてくださって、感謝できるようにしてくださる。それが、この、イエス様のゆえに感謝できる。神様がいらっしゃるから、イエス様がいらっしゃるから私は感謝できる。それはまさに、この、そういうジャンプで、これ三段飛びじゃないじゃんって言われるかもしれませんが、まさにその通り。反則だって言われるかもしれません。まさにその通り。私たちが頑張って三段飛びでワン、ツーのスリーで飛ぶんじゃなくて、もうレベルの違う。本当に神様がジェットつけてくださって、これはすごい喜びだよ。すごい感謝だよ。そのように私たちをジャンプさせてくださる、そのルール違反だって言われるかもしれませんけれども、本当に私たちをジャンプさせてくださる、それがイエスの恵みであり、イエス様の救いによる喜びであり、感謝であります。神様、私たちを突き放して、人生は修行です。とにかく頑張って、感謝しなさい。いろいろあるけど、歯を食いしばって感謝しなさいって神様はおっしゃっているのではありません。あなたクリスチャンなんだからちゃんと感謝しなさい。感謝感謝って言ってなさい。そのように言うのが神様のこの恵みではありません。神様は私たちの後ろにジェットロケットをつけてくださって感謝の大ジャンプをさせてくださる。それがイエス様の恵みであります。なぜそのようというかで、私自身がそれを経験したからです。私もどちらかというと、歯を食いしばって、クリスチャンを子供の時から教会してましたから、クリスチャンは感謝しなきゃいけないからなって、やっていました。いやー、感謝感謝感謝感謝、まあ感謝しなきゃね。ちょっと愚痴が出そうな時に、いやいや、愚痴なんか言っちゃダメだ、感謝だ。まあそうやって歯を食いしばってやってました。でもある時、本当にそれがあまりにも表面的で、あまりにも偽善的であることに愕然としたのであります。自分は口では感謝感謝と言ってるけれども、自分の心の中には感謝なんかない。自分の心の中には不満しかない。自分の心の中には本当に人に対する感謝じゃなくて、自分自身、自分だけ良ければいいというそういう思いしかない。そういう自分の醜さや、自分の愚かさや、自分の足りなさを見せつけられて、外側はクリスチャンっぽくできるかもしれない。外側はいい人できるかもしれない。でも、心の内側は醜いものでいっぱいの偽善的な人間だってことに気がついてしまった。もうそれは本当に苦しかったです。子供の時からずっと偽善者だけにはなりたくないと思ってた。偽善者なんて最低だと思ってた。でも自分が気がついたら、偽善的な人間になってた。最低。聖書に出てくる偽善者、なんて嫌な奴らなんだろう。うわ、嫌な奴らだと思っていた。その嫌な奴ら、まさに自分の姿だった。こんな人間にはなりたくないと思ってたのが、まさに自分はそういう人間になってしまった。それも、悪いことに教会に行ってたのに、教会に一生懸命行ってたのに、こんな偽善者になっちゃった。当然、教会なんか行かなきゃいい。思うようになりました。教会なんて行ったってしょうがないと思うようになりました。だって自分は汚い、外側だけはきれいにするけど、心の中はどうにもならないんだもん。そんな、何のために教会行ってるのと思いました。でもその中で私は、こんな偽善的な人間のためにも、こんな聖書の中で一番嫌われてるタイプの人間。聖書の中では、聖書の中で、もう驚きですけどね、聖書を読んでると驚きですけど、聖書の中で、この、罪人と言われる人たち、世の中で後ろ指刺されているような罪人と言われている人たち、あと、売春婦ですよ。売春婦の人たちよりも、この外側だけ繕っている偽善者っていうのは、嫌な人間として出てくるんです。醜い人間として出てくるんです。最低の人間として出てくるんです。それが自分の姿だって気がついたときに、本当に愕然としましたね。でも、そんなもののためにも、イエス様は十字架にかかっ って死んでくださった。いや、自分の力では頑張っても、外側を繕うことくらいしかできない弱い人間だから。自分で頑張っても、このいい人になろうと思っても、感謝たくさんしたいと思っても、できないような人間だから、その私たちの罪をイエス様は背負ってくださった。そして十字架にかかって死んでくださった。神様があなたを愛してますよ。神様があなたを愛してますよ。子供の時から耳にタコができて心も固くなるくらい、たくさん知ってますよ、それくらい。思っていた神様の愛が心の奥底まで本当に染みてきた時に、私はまさにロサンゼルスオリンピックを経験したのであります。本当に後ろにジェット噴射ができて、本当にもうこの教会中をです、今日は走り回りませんけど、教会中をジェット噴射で走り回りたいくらい、ああ、なんて感謝なんだろうか。なんて嬉しいんだろうか。なんて感謝したいんだろうか。神様が私を愛してるなんて、神様が私のために一人子を与えるほど私を愛してくださってる、なんて嬉しいんだろうか。私は感謝が湧いてきました。私たちが本当に感謝すべきこと、いろいろあると思います。本当に数えなきゃいけないなと思います。そして、感謝できないことも感謝できるように神様に本当に祈って、これは試練も感謝できますように、辛いことも、もしかしたら後で振り返ってかもしれません。あんなこともあったけれども、今思うと感謝だなって、そういうこともあるかもしれません。でも、それらをはるかに超えた、神様が私を愛してくださった。神様が私のために一人子を与えてくださった。ああ、なんてすごい愛を私という人間はもらってるんだろうか。愛されてる喜び、愛されてる感謝、それを持たせていただこうじゃありませんか。せっかく生かされてる命、いただいた命であります。私たちは本当に愛す神様に愛されてる感謝にあふれて生きるでしょうか。そのように歩ませていただこうじゃありませんか。神様はそのようなところに私たちを招いて、本当にあなた感謝のあふれる生涯歩ませて、歩んでほしいんだよって神様は私たちを招いてくださっているのであります。本当にそれを与えていただいて、イエス様が私のために十字架にかかってくださったその恵みを与えていただいて、教えていただいて、感謝して歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵み、あなたの素晴らしさをもう一度覚えて、心から感謝を申し上げます。神様、あなたが与えてくださっている良きもの、神様、あなたが与えてくださっている恵み、私たちは本当に感謝するのを忘れて、十人の人々が癒されたのに一人がしか帰ってこなかったように、あなたに感謝しないで歩んでいることがどれだけあるでしょうか。神様、どうか、神様、感謝することを教えてください。感謝すべきことを数えさせてください。神様、そして、それが一見苦しいことに見えたとしても、悲しいことに思えたとしても、傷つくことだったとしても、神様、あなたが与えてくださっているものを、試練であったとしても、困難であったとしても、神様、感謝する、あなたの身思いを信じて、感謝するものとならせてください。そして、主よ、神様、何よりも、イエス様が、私たちのために十字架の上で死んでくださった神様、こんなに私たちのことを愛してくださっているんだ。その神様の愛に感謝するものとならせてください。神様、あなたに与えられた人生であります。本当に感謝を持って、本当に感謝にあふれて歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。